はい、おはようございます。月々金です。今回は朝宮ココさんの発達障害で正社員経験なしのアラサー女子が自立するまでの話っていうね、内容です。いや、ちょっと俺ね、今日電車乗って、なんだっけ、五反田かなまで行ってる間にね、これすげえ面白いと思って読んじまった。で、この方は多分 ASD かななのか、ADHD なのか、まあ、併発なのかわからんけど、本当に生まれながらにめちゃめちゃ他の人と苦労、自分がね、なんだろう、おかしいなと気づきつつも、なんか周りと違うなと思って頑張って生きてきた中で、カウンセラーの人からね、こう助けてもらいながら自分を見つめ直すっていう話です。素晴らしい。俺はね、ほんのちょっと ASD にちょっと足を踏み込んでる人間だからわかるんだけど、これ感覚わかるかな？愛嬌ということを振り舞うことによって自分を守ることもできるし、うまくいくための潤滑油になってるっていうね。つれー、俺これわかるっていうね。だからわかりました、了解ですとかね、ニコニコしながらこう言うっていうのは、本心で言ってるわけじゃなくて、それをすれば、人生割とうまくいくための魔法の言葉みたいな感じになってるんだよね。いや、もちろんそうなんだけど、本来の心の気持ちじゃないんだよね。これが大事。だから、この人も、ココさんもね、朝宮さんも、わかってんだよ。あ、ネオさんいらっしゃいませ。ちょっと今回はね、発達障害の人の女性の話をしようかなと思います。マジで素晴らしかったんで、今日2冊目の紹介です。で、これも男性にも言えることなんだけど、やっぱ女性の発達障害は多いというか、悩みやすいんでね。まあもちろん男性にもいるんだけど。で、この方は、カレピが、かれこれ4人ぐらい変わってる。もう、本人もわかってる。で、さらに一番最新の R さんという彼氏はなんと、10個下ぐらいなんだね。アラサーで、まあ34歳か32歳ぐらいなんだけど、10個ぐらい下の24歳ぐらいの男性と付き合ってるんだよね。でも俺からするとね、まともな彼女と半年以上付き合ったことない独身の俺からすると、もう恋愛してね、複数の男性と付き合って楽しんでる時点でもうそれ上位3割だろうって個人的に思っちゃうぐらい、彼女自身もダメ人間と思ってるかもしれんけど、普通にね、生活できてんだよね。そう。ね、この彼女の何が素晴らしいかって、自分のことをある程度理解して行動してることなんだよね。で、この方の朝霧さんのお姉さんがいいんだけど、お姉さんは引きこもりなのよ。なんていうかな、家計がそもそも、やっぱりちょっとシングルマザーっていうか、なんていうか、その結構荒れてる家庭で、お姉さんは引きこもっちゃって何もそうでない。でも、この人は家っていう居場所がないから、外に出るようになったんだよね。で、実家帰りとか しつつも、とにかくバイトでもいいから、仕事する。で、いい人だなと思ったら、ね、13歳上でも、その40歳の男とね、ちょっと役というか、ちょっとヤバめのことをやっている人との DJ とも付き合ったりました。いろんな付き合い方をしてた結果、その自分と、その他の人との考え方とかね、の違いに気づいて、それで、その、メタ認知するってことが覚えたわけ。だから、めちゃめちゃ自分が怒っているとか、なんか悲しんでるとかってもちろんあるんでね、発達障害の方って、なんで、相手がこんな気持ちになって思ってるんだってわかんないんだよね。例えばさ、その食事するときにご飯の前に着いたらいただきますって手を合わせて一言言ってから食べるよね。だけど、まあ、発達障害で気づきにくい方っていうのは、その手を合わせたりいただきますっていうこと自体がよくわかんないの。食べられればいいじゃん。なんでそんなことする必要があるのって思うわけよ。食べ物に感謝したいとか日本人だからってのももちろんあるし、素直なね、俺もさ、飯食うときにさ、松屋でさ、声は出さないよ。松屋で料理届くじゃん。したらちょっとパンと手を合わせて、ちょっと一礼するのは、ほんの2秒じゃん。だけど、ね、こうやって美味しい飯食えるのもね、安くて美味しいね、牛丼が食えるのもね、松屋さんのね、おかげだよ、ありがとう、みたいな、そんな一言でいい。それを頭の中でふわっとイメージすることによって、今日一日朝が頑張れるんだよ。ね、松屋の朝食のね、牛皿ね、350円定食、あれはマジで好き。大盛りにできるからね。で、俺はそうやって別に、いただきます言う必要ない。なんだけど、発達障害の人からすると、その一連の動作がなんでいるのってことなんだ。食べればいいじゃんって考えだ。だから、その発達障害の人っていうのは、その一緒に、例えば、幼稚園と、ね、小学校の時にいただきますって言ってさ、ご飯食べるじゃん。その前に、いただきますと言うこともなく、手を合わせることもなく、いきなり食べ始めるから、え、何この子ってなっちゃうんだね。そういう子は、大人になっても、その、社会生活において、やっぱり同じことが起きるわけ。で、俺も、ADHD とか ASD の片足突っ込んでるから分かるんだけど、経験してみないと、その時の悪いことというか、まずいことに気づけないんだよね。これは俺すげー分かる。彼女もね、書いてある。彼女自身も、その、例えばさ、時計見てさ、そわそわしたりとかさ、 したときに、あ、この人、帰り早く帰りたいんだな、だから早めに切り上げようとか、私もちょっと、あ、じゃあそろそろ帰ろっかって言おうかなってなるじゃん。だけど、発達障害の人からすると、そのソワソワが、何を意図してるか、チラチラって時計見たりとかさ、なんか腕時計見始めたら分かるじゃん、察するじゃん。その察する能力がないというか、それを経験したら学ぶのよ。このチラチラ見てるってことは、そういう人は帰りたいんだよっていうのをさ、学べば、あ、この人は帰ろうとしたいんだなっていうのが分かるじゃん。だけど、それが初だった場合には、分かんない。周囲は初見プレイが分かんないの、マジで。発達障害の方、別に全員じゃないよ。で、なった時に、シンプルに、いや、俺さ、18時からちょっと用事あって、あ、もう帰らなきゃいけないんだけど、ごめん、もう帰っていいって言ってくれれば、発達障害の方は分かるのよ。なんだけど、それを、やっぱ俺も分かる。その、察しての初見プレイは、マジで無理。俺の経験上ね、もちろんさ、察しが上手い人、例えば、わかんない、ホスト、キャバクラとかさ、そのエリートの、まあ、それは上司とか、その部長クラスになると、相手が何をしようとしてるのか、何が欲しいのか、どうすればいいのかっていうのが分かってる、プロフェッショナル、まあ、カウンセリングもそうだよ、の人は、ちょっとしたさ、その、ちょっとした仕草でも察して行動できるじゃん。だけど、俺も含めて、この彼女も含めて、発達障害というか、察しにくい人っていうのは、体で学ぶか、言ってくれるか、本で学ぶとか、しか、基本的に気づけない。気づけないんだよ。もちろんさ、集中して察することもできなくはない。だけど他の人と比べて察するのが苦手なの。100個世の中でこう、例えば、あれじゃん、コンビニとかカフェでさ、なんか一緒に友達とさ、3人ぐらいでさ、飲んだりするんじゃん、ちょっとカフェでね。その時に100個も1万個もさ、いろんな察する箇所がいっぱいあるんだよ。いっぱいあるの。その彼女の仕草だったり、その隣の彼の仕草だったり、俺の隣にいる、ね、女性の仕草だったり、それを見ながら、ふわっと会話とかの内容とか、仕草とか、その目線とかを瞬時に判断して、あ、この人はこれを望んでんだな、この人はこうなんだな、こうすべきなんだなって、パパパパパパパってやれる人、どんだけいいのって話。でしょ？俺はそういうのは苦手なの。分かってんの。で、この本の素晴らしいところは漫画なんだけど、彼女自身も、そのダメな部分が分かってるからこそ、じゃあどうすればいいかって解決策を自分で考えて自分で行動してることなんだよ。これが素晴らしい。で、最後に言いたいんだけど、俺は過去に、その別の、小説家になろうみたいなところでね、発達障害に近い方、手帳を持ってる方と会って話したことがある。その時に、俺はその人とは仲良くなれなかった。長く続かなかった。なんでかっていうと、免罪符にしたからなんだよ。その手帳とか免罪符に何か悪いことして失敗したとしても、このね、私は発達障害だからっていう、その理由を持って、なんか相手を傷つけたりするわけよ。俺はそういうのは苦手だから、何も言わずに距離を置いたけど、この漫画の著者は、その、なんていうかな、発達障害を、免罪符の印籠みたいにしてないわけ。その部分を人とは違うんだって分かった上で、じゃあどうやってその問題点を解決するかっていう部分を自分で調べて、自分でメモ取って、自分で解決してるわけ。そこが発達障害ではありながら、決定的に違うところだなと思いましたね。本当に素晴らしいです。この方の漫画何冊か読んでるんだけど、Kindle で読み放題で読めるんだけど、本当に苦労した。でも、最後ね、この方は、まだ、若くて、愛嬌があるうちに、男性とチヤホヤされて、カルピとかも4人後に変えたけど、そのね、変化を経て、客観的に見ることができたわけ。これがだよ、例えばだよ、40代になったら、愛嬌振る舞っても、相手されなくなるわけ。なんなら男性だったら、愛嬌振る舞ったところで、彼女できないんだよ。特に発達障害の男性はね。そういう意味では、彼女はある意味恵まれてたとも言える。若くて、物心ついてない時20代なん、20代の前半なんて、発達障害だろうと、チヤホヤされるからね。そこのうちに、いろいろ経験できたことが、彼女自身も、その、失恋とか、苦労とか、発達っていう部分で仕事もしてるけどね。そこの部分を苦労することができたからこそ、今は乗り切れたと思うんだね。これがもし、男女が違ってたら、多分彼女はいなかったんじゃないって思うぐらい。ちょっとなかなかしんどい内容だと思いますけど、でも、俺はこの彼女の笑顔も素晴らしいし、一番すごいのは、行動して自己分析してることなのよ。これ。だからほんとね、この朝宮ここさん、明日以降も紹介する本だ、いろいろ紹介するんだけど、マジでおすすめ。特に、コミュニケーション能力が苦手で悩んでる人とか、ちょっと ASD とか ADHD に片足突っ込んでいる健常者の方に、ぜひ読んでほしいです。はい、ご視聴ありがとうございました。もしかしたらネオさんもね、気に入ってくれるかもしれないです。はい、ありがとうございました。